インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日真面目にいきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということでなんとか完走いたしました。はい、いやーくたびれたね。後楽園3連戦、プラス東京女子、3日間で都合4興行見たわけなんですけど、しんどいまして疲れました。はい、本日はですね、ノアの後楽園3連戦の最終、それから塩崎号茨の4番勝負最終戦、塩崎号 VSKO のこといきたいと思います。どんどんどんどんどんということで、はい、いやー、東京女子の話はですね、別回でじっくりやりましょうね。で、今日はこのノア回をね、とりあえず速報でやりたいと思います。ノア 2.11 後楽園大会なんですけれども、最終日もですね、客入りはやや寂しかったかなという感じ。これがもしですね、後楽園一発でやっていたらどうなってたのかなというところはありますが、まあ固定客本当ね、見た顔がたくさんいるので、やっぱね固定客をがっちり捕まえてて、なかなか不動層はまだまだ動いてないのかななんていう印象です。昼前に東京女子見てですね、いっぱいの観客席を見たので、なおさらちょっとそう思っちゃうかなと。で、2月入ってから席詰め、各団体席詰めしてるんですけれども、東京女子はしてませんでした。コロナがね、まあ落ち着くはずだったので、後楽園ホールも席詰め解禁したと思うんですけれども、まあ今の客入りだったら逆に席詰めしない方が良かったのかななんて思ったり。ただ、まあでも、客入りね、見た目の問題はそうかもしれないんですけど、もしかしたら収益的にはね、高い席前の方がすごく埋まっていたので、もしかしたら売上的にはそっちの方がいいのかななんて思ったりしつつ、はい、まあいずれにしても、もっとお客さんに、たくさんのお客さんに見てもらいたいなと、3日間通しで、見て思いましたよ。はい、そんなノアの後楽園大会なんですけれども、本日はですね、東京女子からの、東京女子のサイン会、くたくたでですね、もうちょっと眠かったんですけど、はい、出だしから、見ましたよということで、第1試合は原田覇王対アレハ仁王です。おとといの仁王の硬さはどこへやらっていう感じで、覇王がファイアバードスプラッシュでアレハから勝利をしました。第2試合は大原はじめ、モハメドヨネ、桜庭和志対宮脇ずんた、キング谷、杉浦隆です。杉作、それから米と谷がそれぞれ分かれるという感じ、で大原ずんたもね分かれてるという感じで、まあ、ユニットを割った、タッグマッチでした。まあ、ちょっとそのコメディマッチとまでは言わないですけれども、ちょっと出向を変えた試合を1個放り込むことで、興行にこう厚みを出したのかなという感じ。杉浦桜庭の攻防とかね、なかなか見どころはたくさんありました。なんだろうな、練習練習とかって杉浦が言ってたんですけど、そしたら桜庭がね、本番だよって怒ってたんですけどまあでもね、こういう場でその実験って言ったらあれですけど、ちょっとアンダーであるからこそ見られる、本気勝負って言ったらいいのかなっていうのがちょっと垣間見えたのが面白かったです。はい、たまにこういうの見るといいよね。次、でね、そうちょっと言っとかなきゃいけないのが、ヨネがね、あれ誰だっけ、谷はこっちって杉だから、ズンタを拘束して、いつも のファンキー決めポーズみたいな正面に向かってやるじゃないですか。あれに策がね、真ん中から王で加わったんですけど、その策が吐けるときに杉浦が、ああいうのやっちゃダメってアイコンタクトしてました。手振ってね、ダメダメ、ああいうのっていうのをやってましたよ。はい、で次第3試合、小峠篤史対忠相は8分52秒、小峠が内ももアタックで勝ちましたね。くるっと綺麗に丸め込んだ感じでした。いや後ろがうるさくて後ろって何かって言ったら、後ろにねカテプロとねスさんがいたんですよ うるせえうるせえ、あのストレッチプラムに入った時にね、小指小指って言ってね、はい、何か分かる人だけ分かってくれればいいです、小指の角度がとか、好きだなもう本当にねって思いながらね見てましたよ。まさかの、いや金村さんがね後ろにいた時はびっくりしました本当にね。はい、まあ知ってる方にご挨拶したりとかね、それがまああの雪まつりですね、一緒にね今日はあの行動してたんですけど、まさか席バラバラだったんで一人で見てたんですが、後ろにねカテプロ来るとは思わなかったですね、ハハハハハつって笑えるマジで試合中後ろでねカテプロ、いつも聞いてるカテプロの声がするんですね、面白いですね本当ね、はい、面白かったです、楽しかった。はい、次第4試合、佐山学ぶ中島克彦対、岡田金也稲村良樹です。稲村上げ来るかなと思ったら中島克彦はですね、この人も静かに燃えてますね、岡田金也をですねいつになくハードにエルボーキックでボコって勝ちました、お遊び一切なし、戦闘モードに中島克彦なってますよ。はい、10分15秒、中島克彦が、キックで勝ちました。はい、第5試合、進むは小川義成、早田矢野康隆対野沢ロンガイスペルクレジー鈴木小太郎陽平は4分47秒矢野が、隙をついてロンガイから、前方回転エビ固めで勝利しました、怒った、ロンガイが戦力になっていない陽平をパンチで吹っ飛ばすと、で、そのまま椅子でぶったたいてね陽平流血、そこに助けに来る小峠、そして陽平がノアの正規軍入りという流れになりました、ノアの正規軍またねこう人事異動があったわけなんですけれども、でこれからどうなりますやら、ペロスはちょっと人足んないし、今後も人入り抜けたままだしということで、ちょっとどこがまたどう動くかっていうのは注目したいった方がいいかもしれない。陽平が各赤軍各選手と握手していたんですが、大原はじめがめちゃめちゃ浮かない顔をしていたのが印象的でした。はい、これね名古屋で吉岡聖輝はね今日そもそも怪我で欠場してしまって陽平とのシングルが流れちゃったんですけれども、で名古屋でタイトルマッチが決まっていたのも流れたと、陽平進むはチャンピオンチーム対、ドサロンが陽平、あなんだ俺今なんつった進むゆうや吉岡聖輝対、ドサロンが陽平が決まってたんですけれども、これが流れて、返上ですね。で、王座決定戦が、進む早田対、ロンガ陽平になったんですけど、これ変わりますね。いやどうなるこれマジで気になるな。はい、という感じです。はい、次行きましょうかね。はい、で次が、田中正人丸吉直道望月正明対、稲葉大輝正喜為明清宮海斗は18分41秒、モッチーが稲葉からドラゴンスープレックスホールドで勝ちました。エムズ3人強かったですね。稲葉はねかなり頑張っていました、清宮正喜為明は一歩引いた感じで、稲葉が頑張るシーンを盛り上げていたという感じだったんですけれども、稲葉もね正直この、まあ、頑張っていると思うし、ノア3センチから比べたらだいぶ固く思いっきりぶつかっていくようにはなっています。でそれを見てね結構タイムラインでもいいっていうあの意見が出てますけど、いやいやいやこの人のキャリアとか考えたらこれで OK 出されてたらダメじゃねって思うんですけど、はい、なぜだか知らないけれどもみんな稲葉に甘いんですよねだって元レッスルワンチャンピオンだしさ、はい、だから稲葉のねポジションというか稲葉大輝っていう選手をどの位置に置いてるかが逆に透けて見えるというかね、これじゃダメだと思います俺は。はい、ズバッといきます、好きだからこそ、はい、レスルは誰よりも応援してたんでね稲葉のことはぁはぁって言っちゃったけど頑張れ稲葉、もっち元気です。はい、で第7試合、メインですね、塩崎豪対拳王です。いやこの試合は17分46秒プロフェッショナルフットスタンプ PFS で、2連発で拳王が勝利しました。ゴ君頑張っていたんですけれども さすがに3連戦、疲れが見える、試合運び、それから少し仕掛けが早い感じでしたね。ムーンサルトに行くタイミングもゴーアンラリアットもですねちょっと早かったです。片や剣王はなんだかんだ言って元気なので、いつも通りガンガン蹴りぶっこんでいきます。両者手の内というか、全部出し切る前に試合は終わってしまった感じなんですけれども、それがね逆にこの4連戦、3連戦か、まあ後楽園3連戦、杉浦さん入れたら、茨の4番勝負、これのきつさを物語ってるかな、たかなと。最後の試合でそんなに今まで通りタイトルマッチのとかつてタイトルマッチやった時のように頑張れるかといったらそんなわけはないんですね。これこそリアルなんじゃないですか。はい。で塩崎豪は、4連敗になりました。これでなったんですけど、全く悲壮感はないですね。うわやべえ豪くんっていう、4連敗しちゃったよ、なんなら年始から6連敗のシングルっていう感覚一切ないです。負け続けているのに着実に一歩ずつ進んでる感を特にこの4番勝負は感じることができました。勝った側、要は対戦相手側がこうあまりね勝ち誇ったりとか、足毛にしたりしないというかね、ああいう感じ、まあ、丸藤勝ち誇ってたんでもな、はい、まあ、ただそのあくまでも塩崎のためにやってる試合という感じだったので、終わった後ね、塩崎豪が一人で自力で、控室まで最後退場していく姿を見て観客はみんな拍手を送っていました。まだまだここからだぞ塩崎豪っていうムードも、満タンでしたので、まあ、これはこのシングルはやっぱりそういう役割だったんだなということを改めて感じました。ただ丸藤戦、それから、いや田中もこの3日間全部ですね、頑張れ塩崎豪、頑張れ豪くんって思いながら見てました。本当一勝でいいから勝ってくれって思いながらね、見てましたよ。まあ、だからといって4連敗が受け入れられないっていうわけでもないんですけれど、いう感じです。まあ、目新しいものは正直ちょっとなかったんですけれども、あったね、場外エプロンにいる塩崎へのフットスタンプとかね、それから首元への毛さぎりチョップですね、小橋が見せてたみたいな、とかも見せてました。チョップの威力はやっぱりちょっとお疲れなのか少し落ちていましたが、剣王が汗っかきな分ですね、剣王めっちゃ汗っかきじゃないですか、なんでチョップ食らった瞬間に飛び散る汗が見えてすごく良かったです。いいな、やっぱ打撃を食らった時に汗が飛び散るのはいいな素晴らしいと思うけれど、どうでしょうか。はい、試合終わった後、剣王がねやっぱマイクで言ってくれましたよ。昨日、まあ、言った通りですけどね、まずは代々木の60分時間切れドローの流れを断たれたということを拾ってきました。俺は忘れてねえぞっつってね、で全てぶっ壊したことを忘れてねえかなみたいなことを言ってました。で、まあその塩崎のせいでというわけではないんですけども、日本武道館のメインに立つことも、塩崎豪が叶えてしまって自分は叶えることができなかったと。だけど、よく頑張ったなお前はと、ただ今はそんなもんだから早く上がってこいよっていうねいやいい人だいやありがとうって感じですね。敵上げそして自分も上げるっていうね、はい、そんなところだからお前は早く上がってこいと、俺もガンガン上行くからなみたいないう感じです。いやこれ塩崎号復活にはやっぱり剣王を倒すっていうミッションは加わったんじゃないですか。中島克彦戦の前に剣王が立ちはだかるっていうのもねいいと思うし、まあもしかしたらね剣王に GHC のベルトがいってるかもしれないその時は、まあ、いずれにしても、剣王塩崎豪戦っていうのがまた一層楽しみになったかなというふうに思います。はい、剣王のキックはですね、そうそう剣王のキックはですね、中島克彦と比べるとこう重い音は重い音違うな、衝撃音はそんな大きくないんですけれども、ただですね体に響く芯に響くようなキックをねやっぱ打ってますね。 なんつうの、硬い棒で殴ってるというか、本当バットで殴ってるかのようなキック、鋭かったです。いや、あら効くぜ、あら持ってかれるわ。やっぱね、中島勝彦のキックより剣王のキックの方が俺はきついと思います。丸藤のチョップ、塩崎王のチョップっていうのもありますけど、はい、どっちもすごいけど、芯に響くのは剣王のキックかななんて思いながら今日見てましたよ。はい、その中本当によく頑張りました。ゴー君、昨日の丸藤戦 のチョップの跡がね、痛々しかったですけれども、まあ、田中将人もチョップの跡残ってたしね、はい、みんなそれなりに傷ついてはいるものの、負傷は負っているもののですね、それを乗り越えて頑張ってる姿っていうのは、この3日間見届けたお客さんとしてですね、本当にありがとうございますと改めて言いたいと思います。惜しむらくは見てる人が少ない、一人でも多くの人にやっぱ見てもらいたいなと思うばかりです。はい、ということで、もうほんとくたびれましたけどね、コロケン3連戦頑張って、こなしました。名古屋を捨てて、このコロケン3連戦に振り切ったわけなんですけれども、名古屋がやべえのよ、ね、中島藤田戦がやべえのは当然なんですけど、それと同じかそれ以上ぐらいにですね、稲村良樹、正木民也対杉浦隆、丸藤直道中試合が組まれてます。やべえのよ、これはこれやべえっす、マジで。いやーね、ちょっとまあこのコロナとかね、いろいろあるんでギリギリまで悩みますけど、はい、ちょっとベクトル的には一歩前進んじゃったかなって感じです。ってな感じで、塩崎号茨の4番勝負4連敗で終わりましたが、塩崎号はまだまだ負けへんでということでね、やっていくんじゃないでしょうか。ちょっと疲れたけれども、国際と連日講師も頑張りました。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。この総括をね、また明日特のプごとでやりたいと思います。また本編では東京女子のレビューもやりたいと思いますので、まあ試合以上にね、試合後のいろいろエピソードがいろいろあったりしたりとかね、してるんですけれども、はい、今日またね、いろんな方にお会いすることもできました。ご挨拶もそこそこだったと思いますが、ありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。はい、てな感じで今日はこの辺で締めときます。質問箱は次か次の次に取っときたいと思います。何個かいただいてるんでね。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。&お疲れ様でした。